78.6 in Tokyo, 83.0 in Kofu. FM Fuji. Good day. Good day. Yamanashi Daigaku.
Future Seed.大学フューチャーシード、このコーナーは山梨大学生命環境学部の情報を中心に教育学部、医学部、工学部の情報をご紹介していきます。各学部の先生にご出演をいただき、生の情報をお伝えしていきますよ。今週は山梨大学生命環境学部地域食物科学科、矢野孝則助教にお越しいただきました。矢野先生、今日はよろしくお願いいたします。
矢野孝則です。よろしくお願いいたします。
先生は地域食物科学科の先生でいらっしゃいますが、まずはどんな学科なのかご紹介をいただけますか。
はい、地域食物科学科は食物科学や農学に関する専門知識技術を基礎として、果樹野菜の生産や食品製造、資源環境などの多角的な視点から人類が直面する食料問題に取り組める人材を養成することを目的としている学科です。
はい、
山梨の特産品であるワインについて詳しく学べるワイン科学特別コースを設置していることも特徴の一つです。
うん、
私たちの学科は食をキーワードにした学科ということもあり、食品産業やワイン製造に興味のある学生さんが多く在籍しています。
はい、
食に関する普遍的な課題、例えば美味しくて栄養価の高い農作物を作るにはどうしたらいいか、
うん、
長く健康的な生活を送るためにはどのような生活食習慣が望ましいか、社会的なニーズがある魅力的な食品を作り出すためにはどのような工夫が必要かといった課題に、教員と学生さんが一体となって真正面から取り組んでいます。
もう食は私たちの生活だったり生きていく上で欠かせないものですもんね。
そうですね、はい、
そういった意味でも研究のしがいがありそうです
ね。そうですね、非常に学際的な分野なので、うん、そういう意味でもやりがいがあるんじゃないかと思います。
はい、そして先生はこの地域食物科学科の中でどのようなことを研究されているんでしょうか。
はい、地域食物科学科は 6つの研究部門で構成されているのですが、
はい、
私はワイン科学研究センターにある発酵微生物工学研究部門に所属しています。で、研究としては自然界から有用な微生物を探索し、それらを食品に応用する研究を行っています。
はい、
味噌、醤油、鰹節、ヨーグルト、チーズ、ビール、日本酒、ワイン、これらは私たちの生活で身近な食品ですが、すべて微生物の発酵によって作られる発酵食品です。酵母、乳酸菌、カビなどの微生物によって物質が変化し、人によって有益なものができることを発酵と言います。
はい、
私は山梨県内の各地からさまざまな微生物、酵母、乳酸菌を分離して、それらが発酵食品に利用できる特性を持っているかどうかを調べています。うん、例えばブドウ果汁に酵母を作用させると、酵母がブドウ果汁に含まれる糖を分解してアルコールが生成するというアルコール発酵が起きてワインができます。
そうですよね。
そこで自然界から新たに分離した酵母が実際のワイン作りに利用できるかどうかを判断するために、その酵母は高いアルコール発酵能力を持っているか、
うん、
その酵母を使うことで特徴のある良好な香りや味わいを持ったワインができるかといったことを実験的に調べています。
ということは県内であったりいろんなところに行ってその微生物を探したりもされてるんですか。
そうですね、はい、まずそこから私たちの研究が始まりまして、で あとはもうそのいい微生物が取れるかというのが出会いですね。そういう意味ではドキドキしながら、
そうですよね、
はい、あの日々実験をしてますね。
実際におー見つかったみたいなことも今までにあって。
そうですね、やっぱり、うん、あのこんな性質を持った酵母がいるんだとか、そういうことはやっぱありますよね。はい、はい、
ワクワクしますね。
そうですね、はい。
その他今取り組まれていらっしゃる研究や調査についても教えていただけますか。
はい、私は同じ地域食物科学科の柳田藤俊先生と共同で地域振興のプロジェクトに取り組んでいます。
はい、
具体的には甲府市が2019年に開府500年を迎えるのに合わせて、そのお祝いに利用できる スパークリングワインの研究開発に取り組んでいます、うん、甲府で採れた酵母と甲府で収穫したブドウを用いて甲府で研究開発することで、全てが甲府生まれという特徴のある美味しいワインを産官学一体となって開発する計画です。現在甲府市内の観光名所からワイン作りに使える酵母を見つけ出したところです、はい、今後の実験をもとに最終商品の香りや味わいを決めていく予定です。スパークリングワインの開発ですので、今後ワインへの炭酸の吹き込み試験なども学生さんと一緒に行っていく予定です。
まあ、その酵母自体も観光名所から発見されているっていう、すごいですね。全てがじゃあ甲府民
の、そういうを狙って、うん、まあ、今回まあ産官学のプロジェクトなので、やっぱ甲府市としてもやはりプロデュースしていきたいと、甲府をもっとみんなにしてほしいとあとね、みんなでお祝いしたいということもあって、
わあ、この味合いは、ね、ちょっと楽しみですね、はい、飲んでみたい。
ワインってコミュニケーションの酒なので、うん、あのみんなが楽しめるようなものをぜひ作っていきたいなというふうに考えてます、
ね、素敵なコンセプトですね、はいはい。ちなみにこの研究なんですが、私たちの生活で例えばどのような面で役立つんでしょうかね。
はい、すでに世の中には美味しい発酵食品がたくさんあるのですが、近年嗜好の多様化に伴って香りや味わい、あるいは機能性などに興味、特徴を持った新しいタイプの発酵食品が少なからず求められています。特定の地域環境から取れた酵母乳酸菌を用いて食品に応用できないか検討を重ねることで、独自性と美味しさを兼ね備えたこれまでにない発酵食品を生み出せる可能性があります、はい、研究を通じて地域の食品産業や発酵食文化の発展に貢献していきたいと考えています。
その先生が研究のやりがいを感じる部分というのはどういった点でしょうかね。
はい、私はこれまで自然界から分離してきた微生物のユニークな機能を明らかにして産業応用につなげる研究を一貫して行ってきました。自然界から得られる微生物にはそれぞれ個性があります、はい、いかに多くの個性を持った微生物を確保できるか、いかに微生物の個性を引き出して応用に結びつけられるかが腕の見せ所です、うん、たくさんの候補の中から数少ない目的に合った優れた微生物を見つけ出すという宝探しのような仕事にやりがいを感じています、うん、2015年にノーベル生理学医学賞を受賞された本学特別栄養博士の大村聡先生は、たまたま採取したゴルフ場の土から世紀の大発見につながる微生物を見つけられました、うん、予想もつかないところにものすごい発見が隠れている。でもその発見に行き着くためには日々の勉強や実験の積み重ねが欠かせないというところが研究の面白さであり醍醐味であるように感じます。
宝探しっていう表現素敵ですね。
そうですね、うん、はい、まあ、なかなか宝探しだから難しい部分もあるんですけど、でもやっぱりそれがないと、うん、新しいものっていうのもなかなか、その、ね、他の人がもう先に見つけてやってる場合が多いので、やはりなんかチャレンジングな仕事をしないと、うん、なかなか新しいことっていうのは分かっていかないので、
うん、でもそこからダイヤの原石だったり、そうですね、個性的なスターが誕生する可能性もありますもんね、はいはい。さあ、来週も矢野先生にはご出演いただきますので、質問などある方はこのコーナー山梨大学フューチャーシードまでお願いします。矢野先生、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
さあ、今日放送したものやこれまで応援したものはグッデーの番組終了後になりますが、番組のブログから聞いていただくことができます。 FM 富士のホームページトピックスにリンクも貼ってありますので、ぜひそちらもチェックしてみてくださいね。山梨大学生命環境学部の情報を中心に、教育学部、医学部、工学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。